ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週もどうぞよろしくお願いします。
トロイさん、今週もペロブスカイト太陽電池の話題が豊富ですね。どんなテーマが特に注目されていますか？
はい、スージーさん、今週はペロブスカイト太陽電池の変換効率がさらに飛躍的に向上していることに加え、その商業化と量産化への動きが加速しているのが大きなテーマです。特にモジュールレベルでの高出力化やアグリボルタイクス、宇宙応用といった多様な市場への展開も具体的に見えてきています。
なるほど。研究室の成果だけでなく、いよいよ実用化が加速しているということですね。とても興味深いです。では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースですが、オックスフォード PV とフラウンフォーファー ISE が共同で開発したタンデムモジュールが全面積で 25.6% という高効率を達成したと聞きました。これはどういうことなのでしょうか？
はい、スージーさん。オックスフォード PV とフラウンフォーファー ISE は 1.92 平方メートルの大型ペロブスカイトシリコンタンデムモジュールで全面積効率 25.6% を達成しました。これは彼らのペロブスカイト層とフラウンフォーファーのマトリックスシングル結合技術を組み合わせた成果です。
マトリックスシングル結合技術というのは具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか？
マトリックスシングル結合はセルを瓦積みのように重ね合わせることで抵抗損失や陰影損失を低減し、モジュール全体の発電量を増やす技術です。低い電流密度でセルを幅広く切断できるため、製造効率と量産性を大幅に向上させる可能性を秘めています。
製造効率が上がるということは実用化への大きな一歩ですね。続いて、ジンコソーラーが N 型トップコンペロブスカイトタンデムセルで驚きの 34.82% という変換効率の世界記録を達成したというニュースが入ってきました。これは本当にすごい数字ですね。
はい、スージーさん。ジンコソーラーは自社開発の N 型トップコンペロブスカイトタンデムセルで、中国科学院上海微システム情報技術研究所の認証を受け、34.82% の変換効率を達成しました。同社にとって33回目の技術的なブレイクスルーとなります。
34.82% とは驚異的な数字です。どのような技術革新がこの高効率を可能にしたのでしょうか？
デュアルレイヤー複合パッシベーション接触構造や多次元界面パッシベーション技術など複数の先進的なコア技術が用いられています。これらは電荷キャリアの再結合損失を最小限に抑え、ペロブスカイト層とシリコン層間の界面欠陥を効果的に低減するものです。
なるほど。そうした精密な技術で効率が極限まで引き上げられたのですね。 GCL ペロブスカイトが500メガワットアワー規模の生産ラインを稼働させ、商業モジュールの出荷を2026年の第3四半期末までに開始すると発表しました。いよいよ量産化が本格的に始まるのですね。
はい、 GCL ペロブスカイトは SNEC2026 でこの計画を発表しました。2平方メートルの大型タンデムモジュールで 27% の効率を、フレキシブルモジュールでは 22% の世界記録効率を達成しています。
フレキシブルモジュールで 22% はすごいですね。どのような応用が期待できるのでしょうか？
軽量で柔軟性があるため、現在一体型太陽光発電、BIPV ですね。それから宇宙用途、そして IoT デバイスなど、これまで太陽光発電が難しかった分野での普及を加速させる可能性があります。
幅広い分野でペロブスカイト太陽電池が使われるようになるのは、とても明るい未来に感じます。N 型太陽電池モジュール市場において、ペロブスカイトシリコンタンデムの商業化が長期成長の鍵だというレポートも出ていますね。ロンジもパイロット生産を開始したとのことですが、これはどのような状況なのでしょうか？
A、 N 型モジュール市場の長期成長においてペロブスカイトシリコンタンデムセルの商業化が最も重要であるとされています。ロンジは2023年にタンデム研究セルで 33.9% の効率記録を達成し、2025年11月にはパイロット生産を開始しています。
シリコンヘテロ接合セル HJT セルが最適なボトムセルとして注目されているとのことですが、その理由を教えてください。
HJT セルは ペロブスカイト層と組み合わせることで、それぞれの層が異なる光スペクトルを最適に変換できるため、変換効率の点で大きな相乗効果をもたらします。研究レベルではすでに 33% を超える認証効率を達成しています。
大手企業も本格的に参入し、技術開発と商業化が加速しているのですね。フランスの IPVF とオランダのデルフト工科大学の研究チームが、産業互換プロセスで四平方センチメートルのペロブスカイトシリコンタンデムセルにおいて 31% の効率を達成したと聞きました。これは実用化に向けてどんな意味がありますか？
はい、スージーさん。この成果は高効率な次世代太陽光発電技術が産業スケールアップと互換性のある製造プロセスで実現されたという点で非常に重要です。研究室レベルの効率が量産可能なプロセスで達成されたのは画期的なことです。
産業互換プロセスとは具体的にどのような技術を使っているのですか？
彼らはナノテクスチャシリコンヘテロ接合ボトムセルとアンビエントエアスロットダイコーティングで製造されたペロブスカイトトップセルを組み合わせています。スロットダイコーティングは製造コストを抑えつつ大面積での均一な膜形成を可能にする効率的な手法です。
コストを抑えながら高効率を実現できるというのは普及にとって不可欠な要素ですね。コーネル大学がアグリボルタイクス、つまり農業と太陽光発電の融合にペロブスカイトタンデム PV を統合した場合、年間で CO2 の排出量削減と節水効果が期待できると試算したそうですね。これは興味深い取り組みです。
はい、スージーさん。コーネル大学の研究者らはアグリボルタイクスのレタス生産にペロブスカイトタンデム PV を統合することで年間最大 30.9 万トンの CO2 排出量を相殺し、約84億立方メートルの水を節約できる可能性を試算しました。
そんなに大きな環境効果があるのは驚きです。どのようなメカニズムでこれほどの効果が生まれるのでしょうか？
太陽電池パネルによる日陰効果で土壌水分の蒸発が抑制され、灌漑需要が削減されます。また、発電による直接的な CO2 排出削減に加え、水資源の節約に伴う水輸送や揚水ポンプの電力消費削減も寄与するからです。
食料生産とエネルギー生産が持続可能な形で共存できるなんて、とても素晴らしいですね。中国のアトモライトが、耐候性の高いペロブスカイトモジュール、チュアン CS2 を含む新シリーズを発表しました。ペロブスカイト太陽電池は耐久性が課題とされていましたが、このニュースは大きな進展と言えそうですね。
まさにその通りです。アトモライトは SNEC2026 で 2.81 平方メートルのチュアン CS2 モジュールを発表しました。これは500ワットの出力を持ち、5400パスカルの機械的負荷に耐える設計で、キューフズートの認証を取得した耐候性モジュールです。
キューフズートの認証を取得したというのは、信頼性の面で非常に重要ですよね。
その通りです。第三者機関による認証は製品の信頼性と品質を保証し、市場の受け入れを加速させます。またチュアン CS1 という超軽量モジュールも発表されており、分散型 PV や低負荷屋根といった多様な市場ニーズに対応しています。
耐久性も確保され、用途も広がっているのがよくわかります。最後にトリナソーラーが 210mm 大面積のペロブスカイト結晶シリコンタンデムモジュールで 907W 出力と 29.2% 全面積効率という世界記録を樹立しました。これは大規模化と高効率化の両立ですね。
はい、スージーさん。トリナソーラーはチューフズートの検証を経て、この新たな世界記録を達成しました。業界標準の 210mm 大面積タンデムセル技術システムに基づいており、商業規模での高効率太陽電池モジュールの実用化に向けた重要な進歩です。
907W と 29.2% という高出力、高効率はどのような技術革新によって実現されたのですか？
ペロブスカイト薄膜の均一性向上、界面パッシベーションソリューションのアップグレード、およびタンデム構造におけるスペクトル吸収マッチングの最適化といった技術革新が寄与しています。
これらの進歩が太陽光発電産業の競争環境を大きく変える可能性を秘めているのですね。
今週はペロブスカイト太陽電池がセルレベルでの高効率記録を更新し続ける一方で、モジュールレベルでの大型化、 耐久性の向上、そして商用量産への具体的な動きが加速していることが明確になりました。アグリボルタイクスや宇宙用途といった多様なアプリケーションへの展開も現実味を増しています。
そうですね。ペロブスカイト太陽電池が研究段階から実用化、そして多様な市場への普及へとまさにテイクオフしようとしているのを感じます。これからも目が離せませんね。今週もトロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。